あなたは普段後輩の指導とか、子育て、あるいはチームのマネジメントっていう言葉を聞いたとき、どんな風景を思い浮かべるでしょうか？
そうですね。やっぱり多くの人が自分の時間とか労力を削ってでも相手のために最高の環境を整えてあげるみたいな姿をイメージするんじゃないですかね。
ええ、まさに。それがリーダーとか親としての責任であり、愛情の証だって私たち信じて疑わないですよね。
はい、常識というか当たり前のことだと思っていますよね。
でも、もしその良かれと思ってやっている完璧なサポートがですよ、実はあなたが最も成長してほしいって願っている相手の能力を根こそぎ奪っているとしたらどうでしょう？
いやー、それは非常に恐ろしい仮説ですよね。でも人間の認知心理とか社会構造を紐解いていくと、現代社会の多くの人が無意識にこの落とし穴に陥っていることが見えてくるんです。
なるほど。
ええ、私たちが普段優しさとかサポートって呼んでいるもののメカニズムを一度根本から疑ってみる時期に来ているのかもしれませんね。
まさにそこを探求するのが今回のテーマなんですよね。よし、早速これを紐解いていきましょう。今日一緒に深掘りしていくのは、愛知県にあるフェニックス愛知というバドミントン教室のブログ記事です。
はい、スポーツ指導の現場からの発信ですね。
そうなんです。一見するとただのスポーツ指導の話かなって思うんですけど、ここに書かれている人間心理の洞察がもうビジネスから家庭まであらゆる場面に突き刺さる内容なんですよね。
本当に。
特に目を引くのがそのタイトルです。ズバリ、子供は親のために存在するという言葉から始まるんですよ。
ああ、これはドキッとする言葉ですよね。現代の一般的な価値観からすると完全に逆行しているように聞こえますし。
ですよね。私も最初は、子供を所有物か道具みたいに扱えってことなのかなってちょっと身構えちゃいました。
無理もないと思います。そういう誤解を生みやすい強い言葉ですからね。
でも記事を読み進めると全く違う意図が見えてくるんです。これって道徳的な善悪の話じゃなくて、極めてシンプルで生物学的な始まりの事実を指しているんですよね。
ええ、その通りです。
つまり、子供の側から産んでくれって頼んだわけじゃなく、家族が欲しいとか子供を育てたいっていう親側の欲求と選択からスタートしているんだと。
はい。
だから出発点において命は親のために存在しているんだっていうことなんですよね。
ここで非常に興味深いのは、その事実を認めることが全ての関係性を健全に保つためのアンカー、つまり依事になるという視点なんですよ。
いいことですか。
ええ、現代社会では子供が生まれた瞬間、あるいは会社で新人を採用した瞬間に、この構造が奇妙な形で逆転してしまうんですよね。
ああ、なんかわかる気がします。
親は子供のために存在して当然だとか、会社は新人のために手厚い環境を用意して当然だっていう無言の同調圧力みたいなものですね。
わかります、わかります。SNS を開けば完璧なキャラ弁とか、もう至れり尽くせりの新人研修の様子が溢れてますもんね。自分の全てを差し出して尽くすべきみたいなプレッシャーって凄ましいですよね。
そうなんですよ。で、ここで注目すべきなのは、なぜその手厚いサポートが最終的に人間関係を歪めるのかという心理メカニズムなんです。
そこですよね、一番知りたいのは。
心理学には、ヘドニックトレッドミル、日本語だと快楽順応と呼ばれる概念がありまして。
快楽順応ですか。
はい。人間の脳は生存のために変化に敏感に作られているんです。逆に言えば、常にそこにあるものは、たとえそれが奇跡的なサポートや多大なコストのかかった環境であっても、脳はエネルギーを節約するために背景とかインフラとして処理し始めるんですよね。
ああ、なるほど。記事の中にある比喩と同じですね。水道の蛇口をひねれば水が出るのが当たり前になるのと同じだと。
まさにそれです。
最初はわざわざ車で送迎してくれたありがとうだったものが、毎日続くと脳内でただのインフラとして処理されるようになるわけですね。
ええ、脳の処理システムから見れば非常に自然な適応なんです。でも人間関係においてこれが起きると致命的でして。
致命的。
はい。提供者側からの自発的な行為が恩恵を受ける側の脳内で、いつの間にか当然の義務とか権利へと変換されてしまうんです。行為が義務にすり替わった瞬間、そこから感謝が完全に消え去ります。
なるほどな。脳が変化を感じなくなるから感謝のトリガーが引かれないんですね。
その通りです。
でも、ここでリスナーのあなたも感じているかもしれない疑問をちょっとぶつけていいですか？
はい、もちろんです。
理屈は痛いほどわかるんです。でも、
目の前にいる大切な相手にやっぱり苦労させたくないって思うのは自然な愛情の表れじゃないですか。
ええ。
もし私が手を引いて部下がプロジェクトで大失敗したり子供が惨めな思いをしたりしたら、周りからはなんて冷たいリーダーだとかひどい親だって非難されると思うんですよ。
そうですよね。
だからそれを好意だから感謝しろって突き放すのは少し厳しすぎるというか、この社会的なプレッシャーの中でサポートをインフラ化させないっていうのはあまりに難しくないですか？
いや、本当に重要なポイントです。その葛藤こそが現代の多くのリーダーや親を苦しめている現況なんですよ。
やっぱり皆さん悩んでるんですね。
ええ、手を差し伸べないことは悪だっていう社会的な評価の恐怖があるんですよね。だからこそ私たちは目に見える手助けを過剰に行ってある種自己保身を図ってしまう側面があるんです。
ああ、自己保身、耳が痛いです。
でもその目に見える手助けが現場で何を生み出しているか事実を見る必要があります。このブログ記事ではバドミントンの指導現場というリアルな空間で起きている悲劇が克明に描かれているんですよ。ここからが本当に面白いところなんですけど。
ええ、読みました。もう耳が痛くなるような事例がたくさん並んでましたよね。
はい、例えばどんなものがありましたか？
良い練習相手がいないから勝てないとか、シャトルの質が悪いとか。
ええ、
あとはコーチがもっと褒めてくれないからやる気が出ない、送迎がないから練習に行けないみたいな言い訳のオンパレードでした。
そうですよね。
これスポーツに限らずオフィスでも全く同じセリフを聞いたことがありますよ。マニュアルがないから動けませんみたいな。
おっしゃる通りです。こうした不満の根底にあるのは、自分が頑張れる状態をまず誰かが完璧に用意してくれるはずだっていう認知の歪みなんですよ。
誰かが用意してくれて当然だと。
ええ、先ほどの恩恵のインフラ化が完成してしまった状態ですね。最も恐ろしいのは、感謝が消えるだけじゃなくて、インフラが整備されていないことへの被害者意識が生まれることなんです。
被害者意識ですか？
はい。彼らは本気で自分は環境の犠牲者だって信じ込んでしまうんですよ。
うわぁ、自分が用意された舞台の上に立っていることにすら気づいていないんですね。これって例えるなら、舞台照明が完璧で最高の衣装が用意されていて、観客がスタンディングオベーションの準備をしていないと演技ができないって文句を言う俳優みたいなものですよね。
あ、それすごくわかりやすい例えですね。
でも本当に才能のある俳優なら、照明のない野上であっても観客を魅了するための工夫をするはずじゃないですか。つまり恵まれた環境で彼らが見せている頑張りっていうのは主体性じゃなくて、ただのお行儀の良さに過ぎないってことでしょうか？
まさにその通りでして、それは極めて条件付きの従順さに過ぎないんです。
条件付きの従順さ？
ええ、特定の温度とか特定の湿度でしか育たない温室育ちの植物と同じです。環境への依存がいかに人間のパフォーマンスを無力するかということですね。
なるほど。
条件付きの従順さしか持たない人間は、想定外のトラブルとか環境の不足に直面した瞬間、ただフリーズするか誰かのせいにして怒るしかなくなりません。問題を解決するための神経回路が全く鍛えられていないからです。
神経回路が鍛えられていない、つまりなんかわがままな性格になっちゃったねみたいな精神論じゃなくて、問題解決能力という認知機能そのものが育つ機会を奪われちゃってるってことですね。
はい、そこが一番の悲劇なんです。環境の奴隷になっている状態では真の意味での問題解決能力は絶対に育ちません。
じゃあどうすればその回路は鍛えられるんでしょうか？記事の中では不足という概念が非常にポジティブに再定義されていましたよね。
ええ、ここがこの記事の核心部分の一つなんですが、人間の脳が最も活性化し爆発的に成長するのは環境が完璧な時ではないんです。
完璧な時ではない。ではいつなんですか？
環境の不足を自分の知恵と行動でどう埋めるか、それを思考する瞬間です。本当に強い選手は環境が完璧だから頑張るんじゃなくて、不足を埋めようとする瞬間にこそ爆発的に成長するんですよ。
なるほど。
例えば練習相手がいなければ、どうやって強い人を巻き込むか交渉する、シャトルが少なければ一球も無駄にしない集中力を身につける、送迎がなければ自転車や公共交通機関のルートを自分で必死に調べる、
うんうん、
この不足を埋めるプロセスこそが真の主体性を生み出すんです。
なんかジグソーパズルを作っていて、ピースが一つ足りない時の対応に似ていますね。
と言いますと？
大半の人はメーカーに不良品だ、責任を取れってクレームを入れて終わるじゃないですか。 でも本当にパズルを完成させたい人は、その辺の厚紙をハサミで切って自分で色を塗って足りないピースを自作しちゃうみたいな。
ああ、いいですね。その通りです。
その強引さこそがたくましさですよね。でもクレームを入れる人と自分で厚紙を切る人の差って一体どこから生まれるんでしょうか。不足をただの不満で終わらせず、行動のトリガーにするためには何が必要なんですか。
これを全体像に結びつけて考えてみると、必要になってくるのは明確な境界線の認識なんです。
境界線ですか。
ええ、ブログ記事が最初の方で、子供は親のために存在するっていう言葉で伝えたかった真のメッセージがここにつながってくるんですよ。
あの挑発的なタイトルですね。
はい。親の人生とお金、時間は決して子供の共有財産ではありません。バドミントンで強くなりたいとか、仕事で成功したいという夢は一体誰の希望でしょうか。
それはもうたならぬ本人自身の希望ですよね。
その通りです。ならば自分の人生の責任という境界線の内側にいる本人が最も必死に動かなければならない。不足を他人の責任にせず、今ある環境から何を得られるかを貪欲に考える姿勢こそが本物の強さの源泉なんです。
なるほど。自分の人生くらい自分で始めろっていう強烈な線引きですね。
ええ、境界線を引くことで初めて人は自分の足で立つことの本当の意味を知ります。自立を再定義するとすれば、それは誰の助けも借りずに孤立することではありません。
孤立することではない。
はい。周囲からの支援を当たり前のインフラだと錯覚せず、それを奇跡的な行為として深く感謝し、自分のエンジンを回すためのエネルギーに変えて自らを加速させること、これが本物の自立です。
いやー、理屈としては完璧につながりました。ただ頭では分かっても、いざ現場に戻るとついつい手を差し伸べてしまうのが人間じゃないですか。
ええ、本当にそうですね。
そこでこのブログ記事の中にある非常にユニークなエピソードを紹介させてください。筆者はこの記事の原案となるテキストをあえて生成 AI に読み込ませてみたそうなんですよ。
ああ、ありましたね。レンという名前の AI でしたっけ。
そうです。そのレンと名付けられた AI がこの文章の意図を分析して返してきた感想文があるんですが、それがもう驚くほど人間らしくて、現代の愛情の本質の鋭くえぐるような内容だったんですよね。
はい。あの AI の考察は非常に見事でした。 AI は現代の私たちが信じ込んでいる優しさとか愛情が、いつの間にか相手を困らせないこととか、失敗させないこと、不快な思いをさせないことにすり替わっていると指摘しましたね。
そうなんです。親とかリーダーが先回りして、相手が歩く道の石ころをすべて溶けてきれいに舗装してしまうっていう。
ええ。
これって親が先回りして舗装路ばかり走らせていると、子供はオフロードを走るためのサスペンションを持たない車になってしまうってことですよね。
まさにその例えの通りです。サスペンションのない車がどうなるか。転び方を知らないまま成長した人間は、社会に出て初めて直面するわずかな段差で立ち上がれないほどの致命傷を負ってしまいます。
致命傷、怖いですね。
ええ。AI のレンはこれを支援ではなく無力化だと断じていました。
無力化。
はい。相手の能力が発揮される機会を愛情という名のもとに奪い取っているのだと。
無力化っていうのは本当に重い言葉です。ただ目の前で大切な人が転んで痛がっているのをただ見守るっていうのは、親とかリーダーにとってものすごく辛い骨の折れる作業ですよね。この葛藤をどう乗り越えればいいんでしょうか。
これは重要な問いを投げかけていますね。手を出さないことは決して悲嘆でも無関心でもないということを理解する必要があります。
悲嘆ではない、
むしろ逆なんです。手を引くことは、あなたなら自分で考えてこの逆境を乗り越えられるはずだという相手の底力に対する 100% の信頼の表明なんです。
信頼の表明。なるほど。
はい。短期的には冷酷なリーダーや親に見えるかもしれません。しかし長期的には、相手を保護すべき無力な存在としてではなく、自分の力で運命を切り開ける一人の気高き人間として極限まで尊重する行為なんです。
ああ、記事の中で AI のレンナ、お膳立ての少なさを不幸じゃなくて自分の力で人生を構築するための空白だって表現していたのがすごく印象的だったんです。
ええ、美しい表現ですよね。
すべてをキャンバスに描き込んであげるんじゃなくて、自分で描くための余白を残しておく、その空白を愛するっている思想に私はひどく感銘を受けました。
心理学的にも、人間は空白や不足を与えられた時にのみそれを埋めようとする創造性を発揮します。 空白を恐れず、空白を愛すること。これは相手の無限の可能性を愛することと同義なんですよ。
いやー、今日は一つのバドミントン教室のブログ記事から、人間の認知、社会的なプレッシャー、そして愛情の定義まで、本当に深く探求してきましたね。
はい、非常に刺激的なテーマでした。
リスナーのあなたも、自分の周りにある当たり前の景色が少し違って見え始めているんじゃないでしょうか。ただ、この知見を頭の中だけで終わらせてしまうのはもったいないですよね。
そうですね。新しい視点は具体的な行動に変えて初めて生きた知恵になりますから。
そこで、ブログの最後に提示されている今日の行動変容チェックという3つのステップをあなたに共有したいと思います。
はい、実践的なステップですね。
ええ。まず、ステップ1は、今、自分が不自由なくできている活動の中で、他人がコストや時間を払ってくれているサポートを一つ洗い出すこと。
なるほど。まずは気づくことからですね。
そうです。そしてステップ2は、それを当たり前のインフラだと思わず、提供者に直接言葉で感謝を伝えること。
感謝を口にすることで、脳内でインフラ化していた認知を意識的にリセットするわけですね。
その通りです。そして最後のステップ3。もし今あなたに足りない環境があるのなら、誰かがそれを用意してくれるのを待つのではなく、自分の一歩でどう変えられるか、不足の方程を今日一つ実践すること。
文句を言うためのエネルギーを自分で厚紙を切ってパズルのピースを作るエネルギーに変換する、その第一歩ですね。
リスナーのあなたの周りにもきっとインフラ化してしまった奇跡の行為が潜在にいるはずです。ぜひ今日この3つのステップを試してみてください。私たちにとっても人間の主体性がどう育つのか、その本質に迫る非常にエキサイティングな時間でした。
本当にそうですね。では最後に、ここまでの考察を踏まえて、リスナーの皆さんに私から一つ問いを投げかけさせてください。
お願いします。
もし、先回りして障害物を取り除くことが人の力を奪う無力化なのだとしたら、今あなたの人生の目の前に転がっている厄介な石ころや環境の不足は、実はあなたに新しい歩き方を教えてくれる最高の恩師だと言えないでしょうか。その石ころをあなたは今日どうやって乗り越えますか？